前にね、私死ぬまでにねやりたいことリストっていうのをねちょっと作りまして、まあ、100個ぐらいあげようかと思ったんだけど、結局上がったのが15個に10個ぐらいしか上がんなくて、まあ、意外と死ぬまでにやりたいことって少ないななんて思っていてさ、まあ今でもね少しずつまあ増やしてはいるんだけどさ、でその中で1個まあお金を払えばねできるようなことってのがあったからさ、それちょっと今週やろうかなと思ってちょっとやってきたんですけど、何かというとですね、陳健一さんの麻婆豆腐を食べるっていうね、そういうのをちょっと死ぬまでにねやっておきたくて、食べてみたいじゃん。やっぱ麻婆豆腐なんてさ、なんか丸宮とかの麻婆豆腐しか食べたことないわけよ、言ってもさ。でそんな中さ、本物の麻婆豆腐ってどんなものかなって、やっぱりね、せっかく生まれてきてさ、でまあ、近くにね食べられる場所があるわけだからさ、せっかくだから食べておきたいよねって、死ぬまでにと思って、でそんなんでさ、陳健一さんの麻婆豆腐食べたいなと思って、で調べたところ、陳健一スペース渋谷とかで検索するとさ出てきてさ、でそれが、渋谷のセルリアンタワーっていうのがあるんだけどね、ビルが、そこの東急ホテルに入ってるらしくて、名前がスーツァンレストランチンっていうね名前の陳健一さんのお店があって、でそこで麻婆豆腐食べられるらしいのよ。だからさ、ちょっとね、今私無職だからね、仕事してないからさ、平日のランチ時に行くとね、ランチで食べられるらしいのよ。そのさ、普通に夜行ったらめっちゃ高いらしいのね、このお店。なんだけど、ランチタイムだったら、ランチで麻婆豆腐食べられるらしいんで、ちょっとね、行ってこようかなと思って行ったわけ。そんで、このセルリアンタワーですよ。まあ、渋谷の駅前まで行ってさ。で、セルリアンタワー行って、で、2階に東急ホテルあんのよ。で、2階にさ、入り口があって、でもなんかお店がどこにあるかちょっとわかんないわけ。よくわかんねえなと思って、これ入っちゃっていいのかなとか思って。で一応潜入してさ、したらちょっとね格式高そうなね、レストランが出てきてさ、あこれかと思って、スーツァンレストランチン出てきてさ、で中もねちょっと軽く覗くとさ少し高級感あんのよ。怖いなと思って。一人で行くのもって思うんだけどさ、まあしょうがないよね、一人で行くしかないしさ。でこのランチタイム逃しちゃうとさ食べらんないから、で行くしかないと思って中入ってさ、で、一名ですつって、で入って、で席通されてさ、カウンターですけど大丈夫ですかつって、で大丈夫ですつって座って、したらさやっぱ違うねと思って、これマスク入れですつってさ、なんかフィルムのケース渡されてさ、で、マスク入れられるようにしてくれてさ、やっぱこういうの違うなと思って。高いところ違うと思って。で、平日は、ランチやってるわけ。で、ランチも、コースメニューのランチと、あとサービスランチってあるんだけど、コースメニューのランチはですね、ちょっとお高いんですよ。ヤムチャセットってあるんだけど、これが、3025円、税込みね、結構するじゃない。でもまあコースだからね、いろんなセットがあって3025円で、サービスランチに関しては3種類あるんだけど、まあ全部同じ金額で、1815円、税込みなってます。麻婆豆腐が1815円って高いっていう印象はあるでしょ。まあ誰もがあるでしょ。定食屋でね、麻婆豆腐食べたら、まあ600円とかでね、もしかしたら食べられるかもしんないよ。中華屋さんだったらね、3倍するわけだからさ。ちょっとお高いなと思うけども、いやいや、もう、素晴らしい麻婆豆腐なわけじゃないですか。その、世界に認められた麻婆豆腐。これが、もう、スタンダードなわけじゃない。そしたらさ、まあ、それ食べたいよねって思って。で、麻婆豆腐、頼もうかなと思って。 で、店員さん呼んでさ、じゃあサービスランチの麻婆豆腐お願いしますって。で、頼むわけ。で、ま、麻婆豆腐なんてさ、すぐ来ると思うじゃん。意外と来ないんだよね。で、10分ぐらいかな、待って、で、出てきてさ。いつもの日高屋感覚だからさ、俺さ。日高屋だったら、ね、3分で出てくんだろうと思って。いや、出てこないなと思ってね。まあ、10分ちょっとぐらい待ったんだけど。で、出てきた麻婆豆腐があるんだけど、なんか、違うよね。ネギがすげー入ってんのと、あと、なんだろう、肉？お肉も、ひき肉がすごい入ってるのと、あと、麻婆豆腐ってさ、その、片栗粉でとろみつけるじゃない。丸宮とかのやつって。そういうのは全然なくて。その代わり、ラー油がすごい。ラー油で埋め尽くされてるみたいな感じ。ラー油の上に浮いてる感じのね、麻婆豆腐でさ。これが本物かと思って。で、山椒がかかってたりとかしてさ。で、なんかこの麻婆豆腐はね、麻とラーのバランスをみたいな書いてあるわけ。なるほど、と。どんな感じなんだろうなと思って。で、いただきますでさ、食べるわけよ。でさ、ねえ、これが本物の麻婆豆腐と思って食べんだけどさ、辛いよね、やっぱね。俺辛いの苦手だったの忘れててさ、その麻婆豆腐って辛いんだったと思って。丸宮の甘口とかあるじゃない。だから全然いけたんだけどさ、そう考えてみたら俺辛いのダメだったなと思って。ねえ、でもまあまあ、食べようと思って、食べてって。でもさ、山椒がすごいね。美味しいんだよ。すごく美味しいんだけど、山椒が効きすぎちゃってて、もう舌がビリビリなわけ。だから、中華とか辛いのとか、山椒とかがすごい慣れてる人。だったら、味がわかるんだろうけど、もう山椒で舌やられちゃってさ、もう味とかよくわかんないわけ。まあ、美味しいんだけどね。美味しいのはわかんだけど、いや、山椒がすげえなと思って。っていう印象みたいな。で、あとご飯おかわり自由なんだけどさ。まあ、そんな感じでさ。で、あとザーサイとかさ、スープとかついててさ。で、もう麻婆豆腐を堪能っていうね、ところだったんだけど。人生死ぬまでにやりたいこと、ね、一個とこれ達成ですよ。なんだけど、まあ、結果私の舌で考えると、まあ、丸宮の麻婆で、いいかな、みたいな。ところはありました。ちょっと本格的すぎたねと思って。あとやっぱ辛いのがちょっと苦手だったねっていうところでさ。でもまあまあね、これで一つリストがね、クリアできましたから、まあいい一週間ね過ごせたかなと思って。まあそんな感じでなんかね、陳建一さんの麻婆豆腐が食べられる店っていうのはね、結構いろんなところにあるらしくて、陳建一スペース麻婆豆腐とかね。うん、で、調べると、いくつかお店出てくるので、その、麻婆豆腐専門店もあるのよ。だそこ行けば、山椒がそんなかかってないのもあるのかもしれないんだけど、ちょっとこの、スーツァンレストラン、チンのところのね、ちょっと、麻婆は、ちょっと俺には、ね、大人の味だったかなっていうところで、ただ本物のね、麻婆豆腐食べられてよかったかなっていう感じでございました。ねえ。なんでしょっぱなにこの話したんだろうっていうね、ところあったんだけど。迷ったの。今日、ね、一番テンション上がる話。麻婆豆腐かな？それとも、パンが美味しいっていうね。最近すごいパンが美味しくてさ、パンばっかり食べちゃうの。だからその話するか迷ったの、今。ね、二択だったんだけど。パンの話ってないだろうと思ってさ。だってさ、過去回とかね、ラジオ、まあこうやってアーカイブでさ、残すわけじゃない。その時にさ、ね、オープニングトークがさ、みたいな。麻婆豆腐の回のやつあったじゃん、みたいな。だったらわかるよ。オープニングトークがさ、って、パンが美味しいって回あったじゃんって。そんなないじゃん。と思って、ね、ちょっと麻婆豆腐行ったんですけど。いや、パンだったなって今考えるとね。パンがうまいんだよ。この麻婆豆腐の話するときとのちょっとテンションのね、差がね、ありますけども。 パンがね、何せうまくて。てかね、あんまりね、今食欲はないのかもしんないね。まあでもないわけじゃないか。結構食ってるは食ってるからね。ただなんか、あれ食べたいな、これ食べたいなってあんまないんだけど、今ね、パン食べたいんだよね。パンがうまくて、で、どういうパンなのかっていうと、普通に売ってるパンなの。コンビニとかでもスーパーとかでも売ってる普通のパンで、でさ、あの、バターロールとかさ、レーズンロールとか、あと黒糖パンとか、そういうさ、100円とか150円ぐらいで一袋で売ってるやつあるじゃない。4個とか6個とか入ってさ。あれなんだけど、あれのパンの中にさ、あの、マーガリンが入ってるやつ知ってる？まあ昔から多分あると思うんだけど、その、バター味とかじゃなくてさ、中にマーガリンがね、チューッと注入されてるやつ。これが美味しくてさ。まあカロリー爆弾なんだけど完全に。でも、うまくて、もうパンとマーガリンのあのハーモニーというか、あれはね、ちょっとすごいよ、やっぱり。美味しくて。ね、もう太る、で、太るしかないっていうの食べ物なんだけどね。1個あたり多分120とか150キロカロリーあんだよ。で、6個とか入ってんじゃん。あれ食べちゃうからさ。いやいや、やばいでしょ、みたいな。もう、その一袋で約ね、1000キロカロリーじゃん、みたいな。のあるんだけど、食べちゃうんだよね。うまくて。このマーガリン入ってるやつが。だから、別にそれは普通のバターロール、レーズンロール、黒糖パンとかさ。なんでもいいんだけど。もうマーガリンが入ってりゃいいのよ、多分。だからマーガリン、チューチューしたいのかもしんないんだけど。マーガリンとパンの生地が、ほんと今ね、飢えてる。美味しくて。で、今、今日もね、スーパー寄ったんだけど、買ってきちゃった。今日もマーガリン入りのパン買ってきちゃったからさ。毎日最近朝はね、その、マーガリン入りのパンをね、ちょっと食べておりますんで。ちょっともうデブまっしぐらなんですけどもね。まあ、そんな感じでね。なんで、麻婆豆腐の話だったらいつの間にかにちょっとパンの話になっちゃいましたけどね。パン美味しいっすね。陳建一さんの麻婆豆腐、1815円だよ。ねえ。死ぬまでにしたかったことリストの中の一つだよ。それよりもパンがうまいっつってね。ひでえ話なんですけどもね。まあ、そんなね、パン好きおじさんがね、今日も2時間程度ね、お話ししていけたらと思っておりますんでね。よかったら最後まで聞いてやっていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんはというわけでね、まあ結局陳建一さんの麻婆豆腐にその震えるほど感動がなかったってことなんだよね。悲しいかな。俺にはちょっと合わなかったっていう、多分あの山椒が大丈夫な人だったらめちゃくちゃうめんだろうなって思うんだけど。ほんと舌がビリビリしちゃって、ちょっとね、辛かったのあったんだよね。すいません。貧乏舌で。貧乏舌なのかな？お子様舌っていう表現のがね、正しい気がしますけどもね。俺、うなぎとかにもさ、あんま山椒かけないのよ。味わかんなくなっちゃうから。だからそんな人がね、その本格四川のね、中華を食べるんじゃないよというね、ところございますけどもね。そりゃ、パンとマーガリンのが美味しいってなっちゃうよね。なんかお恥ずかしいお話なんですけどもね。まあ、そんなね、感じで、今日はなんか、ご飯の話から入っちゃいましたけどもね。いや、結局ね、食べることぐらいしか楽しみないのよ。生きててさ。別に仕事してるわけじゃないじゃない。何してるわけでもないじゃない。ねえ、じゃあ YouTube になんか投稿してるのとかそういうわけでもないしさ。じゃあ、昼間何してんの？ 横たわってるだけなんだから。そんな人間が楽しみって言ったらやっぱ食べることぐらいしかないんだよ、やっぱね。だからさ、こうやって麻婆豆腐食べ行ったりとかさ、パンがうめえとかさ、そんな話になっちゃうんだけど。まあ、そんな中ね、今週はちょっとだけね、動きましたね。まあ、気持ちね、いやほんとね、まあ、ここ2週間ぐらいかね、2、3週間、元気がなかったかもしれない。まあね、7月入ってで仕事を6月末に辞めてさ、7月なってで、まあ、燃え尽き症候群というか遅れてきた5月病というか、まあ、わかりませんけどもね、まあ、緊張の糸がね、ちょっと切れたのかちょっとわかりませんけども、7月入って本当に超ハイパーネガティブ期になったわけ。もう過去一じゃないかなっていうぐらい、まあ、落ちたわけなんだけど、ようやくね、昨日ぐらいから少し復活し始めて、昨日今日ぐらいかな、ちょっと復活かななんていうね、兆しを見せておりますんでね、今日はちょっと頑張ってね、楽しくお話できるんじゃないかなと思っているんですけども、そんな矢先ね、麻婆豆腐がカレーとかさ、舌がビリビリするとそんな話になっちゃってね、申し訳ないんですけど、パンはうまい、まあ、それがね、何よりかなと思います。じゃあそんな感じでね、まあ、今日よかったらね、お便りなんかもいただけたらね、読んでいきたいと思うんですけども、じゃあお便り宛先だけね、先にお伝えしておきたいと思います。お便りに関しましてはメールでお待ちしております。メールアドレスは radio@doutei.net、 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 こちらまでねお待ちしております。リアルタイムであればね、放送中読ませていただきますし、で、まあ、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思います、という感じでさ、まあね、今週はみんないろいろと思うところあったと思うよね。大きな事件とかもあったじゃない。まあ触れるべきかね、ちょっとどうか迷うところであるんだけどさ、まあせっかくだからね、せっかくっていう表現もあれだけど、ちょっと話にね出たからね触れますけど、まあね、暗い話になっちゃいますよね。三浦春馬さんがさ亡くなったじゃない。びっくりしちゃって、朝ね、私ちょっと最近起きるのが遅いからさ、寝起きよ、寝起きでそのニュースよ。びっくりしちゃって、なんだっていうところだよね、本当にね。それでさね、三浦春馬さんが亡くなったってなってさ、いやいや俺先週さ、そのコンフィデンスマン JP ロマンス編をさ見たんだって話をさしたばっかりじゃない。あれでさ、その主人公のね、そのダー子っていう女の子がいるんだけど、それの元カレー役で、もうストーリーにさバンバン絡んでくるさ、そういう役どころがさ三浦春馬さんだったわけで、爽やかでさかっこいいなと思って、男が見てもかっこいいなって思っちゃう男だったからさ、あー三浦春馬ってやっぱいいなーって、かっけーなーって思ってたばかりなわけよ。それ先週じゃん。それまで全然三浦春馬さんについてそんなになんか日常的によ、なんか三浦春馬さんのこと考えることなかったわけだけど、先週そうやってさ本当にコンフィデンスマン JP 見たばっかりだからさ、で三浦春馬さんってやっぱかっこいいなーつって思い返したところでさ、このニュースじゃない。ほんとびっくりしちゃってね、えなんか辛いねーと思って。まあ三浦春馬さんにはね、彼には彼にしかわかんない悩みがあるわけだからさ、何にも言えないんだけどさ、そりゃ俺たちだってさ悩むよね。三浦春馬さんだって悩むんだから俺たちも悩むよ、そりゃね、うん、っていう話だと思うんだよね。まあそんなところでね、そのぐらいしか触れないんだったら触れなくてよかったんじゃないって話もあるんだけど、いやちょっと衝撃だったなと思ってさ、言葉もないよ本当にね。 ったから、ちょっとね、まあそんな話、まあ悩みはね、だから人それぞれだよねっていうところよ。ね、三浦春馬さんでもって表現使っちゃうのもまたあれなんだけど、三浦春馬さんでも悩みがあるっていうね、ことなんだから、ほんと人それぞれだよね。なんか旗からさ見たらさ、羨ましいなっていう思うようなさ、好青年じゃない、本当に才能もあって努力もしててさ、でなんか全てがうまくいってるように見えるような人じゃない。もちろんね、その努力があってのものだけどさ、そんな人でもねってなっちゃうわけだから、やっぱね、俺たちが悩むのは当然よっていうことで、悩んで当然ね、人生悩んで当然ということがね、よく分かったよね。悩まない人生なんてないんだなって、ね、誰でも悩んでますよっていうことなのかなっていうところ。じゃあもうこの話触れないんですけどね、もう次の話いきますけども、今週あったお話をしていきましょうか。そうね、今週あった話なんだけど、皆さんをちょっと裏切るような話が一つございまして、ね、ちょっとしていこうかなと思うんだけど、なんかさ、最近その脳がさ刺激を受けてないなと思って、もうなんかほうけちゃってるわけよ完全に。もうだってね、日常横たわってるだけだからさ、なんもしてないしさ、まあちょっとアニメ見たりとかね、パズドラやったりとかぐらいよ。あとなんもしてない、本当にちょっと起き上がったら疲れちゃって横たわるみたいな、そんな生活してるからこれダメだなと思って、なんかもう脳が止まっちゃってる感じがして、脳にも血流がいってないのよ、これダメだなと思って、でもう無理やり脳に刺激を与えようっていう、まあ名目でね、ちょっとスロット行こうかなと思って、久しぶりにと思って、まあ打ちたい台がねないわけじゃないと、新台も出てると、だからまあいくつかね、3つぐらい新台打ってないのあったから、まあどれかが入ってたら打ってみようかななんて思ってさ、で渋谷の駅前まで行ってさ、昔あのガイアっていうパチンコ屋さんがあったんだけど、ガイアなくなってそこの跡地に楽園の新店がね7月の1日にオープンしたのよ。で行ったことなかったからね、新しい店だしと思って、ちょっと行ってみようかなと思って、で一応財布には3万円入ってるわけで、3万円握りしめてさ、パチスロ行くわけよ。すげえ久しぶりよ、コロナの話が出てからは行ってないわけだから、3ヶ月ぐらいは行ってなかったと思うのよね、わかんないけど、ちょっと覚えてないんだけど、だからさパチスロ久しぶりだなとか思って、でねえ、まあ、脳を刺激するとか強制的に脳を刺激するんだとか、まあ、ちょっと言い訳なんだけどさ、ただまあパチスロしようかなと思っただけではあるんだけど、でさ台見てたらさあるわけよ、打ってない、打ったことのない新台がさ、でモンキーターンの4があったわけよ。じゃあこれ打つかと思って、でどの台でももうわかんないからさ、どれでもいっかなと思って、で座ってモンキーターン打つわけ。なんか久しぶりだなと思いながらさ、ワン、モンキーターンワンとか打ってたんだけど、そっから先ほぼ打ってなくてさ、で4、もう4、4も出てるんだと思って、でモンキーターンってさ、あのサンデーでやってたね、競艇の漫画が原作の、まあ、アニメとかにもなったやつなんだけど、俺好きなのよ、あのアニメも全部見てるし、漫画も全部見てるし、あとゲームもね、モンキーターンのゲームすごい面白くてさ、全クリしてるからね、だからモンキーターン好きなんだけど、でモンキーターン打っててマイナス2万5000なわけ、あれーと思って、結構頑張ったんだけどさ、 どうにもなんなくてさ、マイナス2万5千なわけ。3万円あったのが残り5千になっちゃったと思って。これダメだなぁ、つって。で、ここでやめりゃいいんだよ。でもさ、久しぶりのさ、スロットだったからさ、打つじゃん、やっぱ。もうちょっと打ちてぇなと思っちゃうわけ。だこれダメだなぁと思ってさ、ここでやめとけばいいんだろうなぁって思いながらもさ、打つわけよ。でもモンキーターン4じゃねえなと思って、もう違うの打とうと思って、前にちょっとだけ打って面白かったんだけど出なくて、もう一回打ちたいなと思ってた台があって、でこれが化け物語のセカンドシーズンっていう、なんか化け物語2ってやつなんだけど、これ打ってたらさ全然出ないわけ。5000飲まれてさ、でねえ、手持ち3万しかなかったから、こっからどうしようかなと思って、ちょっと ATM 行こうかなつって、で ATM 行って、したらさ、まだ給付金とかがさあるじゃん、給付金とか手つけてないからさ、残ってんの給付金が、ほぼ引き出すかつって、2万円引き出して、で復活つって、ね、全然復活してないんだけどさ、気持ちはさ、まあお金は復活したからそこでさ、でそこでね、化け物語追加ね、するわけ、出るんだよ、結構当たり引くんだけど、歌舞伎物語みたいなさ引いたりとか、でその後もハッピータイムみたいな引いたりとかもするんだけど、まあんま出ないんだよね、やっぱね。最近のスロットはさ。当たってもなかなか出なくて。で、出すんだけど、投資がかさんでいくみたいな状況が、ね、ずっと続いていって。で、気がつくと、まあ、1万5千円ぐらいマイナスなわけ。もう合計で4万円マイナスなわけ。いや、参ったなと思って。で、財布の中は1万円残ってるわけよ。ね、最初が3万持ってて、ATM で2万だからさ。で、4万使って残り1万と。どうしようかなと。もう、モンキーターンも、化け物語も、これ当たっても出ないなと思って。ちょっとだけと思って。ミリオンゴッド、打とうかなと思って。ね、ミリオンゴッドなんてさ、もう、お金いくらだった、あったって足りないようなさ、台なんだけど、まあ、出たらでかいし。だから3000円、5000円ぐらいちょっともうここまで来ちゃったからさ、4万まで来ちゃったらさ、3000、5000円も関係ないじゃんと思っちゃうわけ。ギャンブル狂になっちゃうとさ、脳がね、もうやられちゃってっからさ。で、やるんだけど、全然出ないわけ。で、3000円だ、5000円だ入れてって、で、まぁ、ちょっとたまに当たり引いたんだけど、まぁ、結局すぐ飲まれちゃったりとかして。で、気がつくと1万円なくなってるわけ。5万円なくなってるわけ。ATM 行くじゃん。ATM でまだ2万引き出すじゃん。だからもう、ねえ、どうしよう。何やってんだろう。ねえ、もうそんな自問自答よ、本当に。なあ、やってんだこれ、と。ただ、脳に刺激は来てるぞ、つって。なんか眠ってた脳がちょっと起き出してるぞ。痺れてきてるぞ。ねえ。山椒のせいじゃないぞ。まあ、山椒も良かったんだけどね。山椒も脳痺れたから良かったんだけど。ギャンブルでね。脳をね、活性化させるっていうさ、無茶な手段、ねえ。試してさ。まあ、その効果は出てるぞ、と思って。ただのギャンブル中毒じゃねえかっていうね、話なんだけどさ。ギャンブルしねえと覚醒しねえっていうさ。ほんとダメな脳になってきたなと思って。で、そんなんでさ。で、ね、ATM2 万下ろしてきたから、こっから頑張ってやっていこうと思って。どんどんどんどんお金減っていくわけ。で、もうマックスで、マイナス5万9000までいくわけ。いや、5万9000ってさ、って思うじゃん。ちょっともう、やばい額になってきてるわけ。どうしようとか思ったら、そこで当たりを引いて、で、 プレミアムゴッドゲームではないのかな、ではないんだけど、一応7揃いしたのよ。謎の7揃いして、でストックがあって、ポセイドンステージとか行って、なんだかんだで、1600-1700枚ぐらい出て、でそこで金額としては32000分ぐらいになったのね。だから結果59000使って、で32000戻ってきて、だからトータルで言うとマイナス27000円で、なんとか傷、そのぐらいの傷でね、まあ、致命傷で済んだという、死んでるじゃねえかっていうね致命傷で済んだっつってね、死んでるやつみたいなありますけど、いやまあ27000は致命傷よ本当に。なんだけど59000から考えたらね、まあ良かったっちゃ良かったなと思って、だからもう当分またスロットしないと思って、だから脳は活性化したよねと思って、脳汁じゃないんだよね、そのすげえ当たり引いてるね、脳汁ドパーってわけじゃなくて、どうしようどうしようどうしようで脳が痺れてくるみたいな、で活性するみたいなね、最低な脳の活性化のさせ方でございますけどもね、一応そんなんでさ、パチスロ久しぶりに打ってさ、だからちょっとね無職になって、あまあお金使えないわけじゃないでさ、もっと堅実な生活しなくちゃいけないなっていうところでさ、でね、リスナーのみんなもさ、バラさん心配だなと、仕事も辞めちゃってと、これから生活どうするんだってね、え思ってくれてるところでしょ。そんな中パチスロ行っちゃったっつってね、ちょっと裏切っちゃうところかなーなんて、まあその裏切りもね、もう予定通りだよね多分ね、みんなの中でね、行っちゃったかっつってね、やっぱダメなやつだなーっつってね、なる気はしますけど、まあそんなんでさ、パチスロ久しぶりに行きまして、だからもうね、麻婆豆腐とギャンブルでね、脳に刺激ビンビンなんでね、それでちょっと復活したところがあるのかもしんない。まあ普通に3週間、7月入って3週間経ってるからね、だからまあまあ3週間も横たわってればさ、人間それなりに回復するものもあるんだけどさ、まあね、そんなわけで、まあちょっと久しぶりにギャンブル行きましたよって話なんだけど、だからさ、なんかパソコン買うとか買わねえとかさ、ずーっとここ何ヶ月か言っててさ、それでなんか高いなとか言ってるわけじゃん。で1万円、2万円、ちょっと高いの買おうかなどうしようかなとかさ、1万円、2万円、安いのにしようかなどうしようかなとか言ってるわけじゃない。いやいや、あんたさっき瞬間風速マイナス59000言ってるからね、つ、じゃ59000高いの買えるよ、つって、そういう意気込みがあるんだったらっていうね話だからさ、何やってんだって話なんだけど、でそんな中ですね、もう無駄金ね、もうパチスロなんてほんと無駄金よ、だから生きたお金の使い方しないといけないなってところで、パソコンですよ、パソコン買わなきゃなと思って、もうさすがにね、パチスロでお金使ってる場合じゃないと、ちゃんとパソコンにお金を使わないといけないというところでさ、でそろそろ決めないといけないななんて思ってはいたんだけどさ、なかなか決めらんなくて、でどうしようかなーってずっと思ってるわけよ。 MSI ってところのね、ゲーミングノートパソコン買うか、あとガレリアっていう、まあドスパラのパソコン買うかとかでちょっと悩んでたんだけど、結局 MSI かなと思って、もう途中ね、もうわけわかんなくなって HP のノートパソコン買おうかと思ったりもしたんだけど、ライゼンの HP のパソコン買おうとしてさ、グラフィックボードも積んでないの買おうとかしちゃってさ、いやどうかなと思って、もうよくわかんないと思って、正直 MSI のノートパソコンって15インチなわけ、 15.4 インチかな、おっきいのよ、 ちょっと。今の俺が使っているテーブルの上に置くってなると、ちょっと大きくて邪魔なのね。だ本当は 13.3 インチとか、大きくて14インチかなと思って。それでいろいろ探したところ、HP のパソコンとかかなとかって、なんかわけわかんない感じになってきてさ、もうどうしようと思ったんだけど、ちょっと友達に相談してさ、俺どうしたらいいかなと思って話しててさ、そしたらもう MSI しなよって話になって、MSI かなつって、で、MSI じゃするにしてもなんだけど、しようかなと思ってて、結局ね、Core i5 の第9世代のパソコンか、Core i7 の第10世代っていう、よりグレードの高い最新のやつ、さらにね、どっちにしようかなっていう話してて。いやもう、いいの買いなよって。だって、もう、することパソコンしかないんでしょって。本当パソコンしかしてない人生で、パソコンにお金かけないっていうか、その、何万円かしか変わんないんだったら、そこにお金かけたらって話になってさ。まあそうだよなぁと思って。もう、でも4年ぐらい使えるわけだしね、パソコンなんてさ。4、5年使えるわけだし、そこでね、何万か違うぐらいでっつって、さっきね、マイナス5万9000とかまで一瞬行ったわけだからさ、それ考えたらね、いいのかななんて思ってさ。で、今ちょうどね、MSI でキャンペーンやってんのよ。2020年、エンジョイサマーキャンペーンってのやってて、その、Core i7 の第10世代の CPU のパソコンが、1万3000匹なのよ。だから、じゃあ、少し背伸びしちゃうと思って。で、見積もり出したわけ。まあ、カスタムできるのよ。ベースがあって、で、それを少しカスタムして、例えば、SSD、そのストレージを、元々が1、256とか512とか、まあメガバイトなところを1テラにするとかね。でサブストレージがまあこのぐらいなんだけど、それを何テラにするとか、まあ、そういうちょっとしたカスタムしてさ、見積もり出したの。したらさ、元々はさ、俺12万円ぐらいで抑えようと思ってたんだけど最初。でも、ある程度納得いく形にすると、146,370円だっけ。あ、15万じゃん、もうこんなのさ。15万かーと思って。でも、まあ一応マイナス1万3000されてて、これだからさ。まあ普通に買ってたら16万するわけよ。だからさ、まあ、14万6千円。で、でも4年、5年使える。ねえ、ちょっとその、ほんと最新なわけよ。Core i7 の第10世代って今多分出てるやつだとね、本当に最新と言っても過言ではない CPU だから。もう、これでいくかと思って。で、ほんと今、パソコンがさ、MacBook Pro がさ、もうウェブカメラとかもさ、もう死んでるというか、ウェブカメラつけるともうすごいぼやけちゃうわけ。ちょうどなんかもやがかかったような状態になっちゃってて、だからね、配信もできないし、オンライン飲み会もできないし、もうパソコン自体は何かしら買わないといけないという状況で、配信してても途中で止まっちゃったりとかさ、あるし、パソコン何かしら買わないといけないと。で、せっかく買うんだから、ね、って思って、いいの買いなよって友達も言うし、そうすっかと思ってちょっと背中押されてさ、で、 ここのじゃあ146,370円のやつにすっかって思って。で、購入進めてってさ、ウェブページでさ。で、クレジットカードでね、決済かーと思って。なんかね、ビットコインでも決済できるっていうね、ところだったんだけど。いや、ビットコインまだ上がりきってねえかなと思って。ビットコインで生産じゃねえなと思ってさ、クレジットカードでさ、生産するわけ。で、入力してさ。で、もう1日とか、2日とかさ、またそっから経つんだけどさ、なかなか押せなくて。146,000だろうと思って。押せんよって思うんだけどさ、でももう押さなくちゃダメだよなぁと。で、えいやっつって、押したわけ。そしたらさ、ちょっとクレジットカードの方が、ちょっと、処理ができませんと。ちょっと保留状態になっておりますと。で、詳しくはカード会社に聞いてくださいねっていうようなエラーが出て、何やら、その、セキュリティがかかってるっぽいのよ。その、俺の上限が足りないんじゃなくて。いつも、俺がそんな買い方しないでしょみたいな。だったりとか、高額な商品だからっていうことで、ちょっと処理がされないと。保留になってますよっていうことでさ。で、じゃあ、ちょっとカード会社電話すっか、つって。電話して。そしたら案の定、そのセキュリティかかってますよって言われて。だからそれ、解きますねって言われてさ。わかりました、つって。で、今日、今日いっぱい、セキュリティ解除してあるので、それで、購入の方進めてくださいねって言われて。わかりました、つって。で、その日一日、どうしよっかなー、つって。押すかなーつってまた始まっちゃってさ。でももう時間もね、タイムリミット来てるからさ。で、結局日が変わる直前の23時55分ぐらいにさ、ポチッと押して、ようやく私パソコンを注文いたしました。MSI の型番が GF63 の10SCXR の 026JP という型番のやつで、買いまして、スペックに関しては、CPU 第10世代のインテル Core i7 の、17150H ってやつ、まあ、第10世代ってやつだね。で、メモリーが 16GB です。で、ストレージに関しては、1TB の SSD、M.2 だね。の規格のもので、あと、サブストレージで普通の HDD、ハードディスクが、2TB 付けました。で、グラフィックボードが、ちょっとだけしょっぱいんだけど、GeForce の GTX1650 の MAX9 ってやつ。ノートパソコンにつくタイプの、その、消費電力が結構抑えられてるやつの、GeForce のグラフィックボードというところで、まあ、1650のやつの中では最弱みたいなやつなんだけど、まあそんなゴリゴリ最高画質とかでやるわけでもないし、あと、ノートパソコンの、画面のフレッシュレートっていうのっていうのも、その高いパソコンじゃないので、多分60フレームとかのフレッシュレートなんだよね。フレッシュレート、フラッシュレート、ちょっとわかんないんだけど。なので、結局、144とか、そんなのじゃなくても、もうそもそもパソコンがついていかないので。だから、60フレームで全然いいのでね、私。なので、まあこの、GForce の、1650の MAX9 っていうやつのグラフィックボード、なってます。 まあゲーム配信とかするにしても、まあそんな最高画質でやっても重くなっちゃうからね。だから普通の普通画質っていうので多分ゲームとかもするだろうしっていう感じかなと思ってます。そんなゲームするって言うと、そんなゲームしないと思うんだよね。言ってもね、普通の配信したりとか動画編集したりとか、まあそういうのが多くなるかなと思うので、まああとゲームはね配信しないで普通にプライベートでね、ちょっとスチームのゲームやったりとかまああるかもしんないけど、まあそういう意味ではね、あとエロゲーとかじゃん、まあ十分すぎるスペックだし、まあグラフィックボードね、あんま意味なかったとしてもね、まあ後で変えられるしね、BTO なんでね、 BTO のそのノートパソコンでもあるので、まあ後で変えてもいいし、あとはまあ CPU はほんと最新のものだから、まあ長く使えるかなってところでね、まあこれがね1世代2世代落ちちゃうとさね、やっぱし何年か経った時にさ、やっぱねちょっと古いなって感じちゃうけど、まあ今の時点での最新っちゃ最新だからさ、第10世代だからまあいいかなと思って。ちょっと高いよね、146,370円、高いけどね。だって俺この金額の買い物って想像しないもんね。多分今使ってる MacBook Pro も12万とかだったと思うんだよね。12、3万。だそれよりも高いし、俺 Windows のノートパソコンで一番高いんじゃないかな、これまで買ったパソコンで。だからね、まあ、快適にこれでパソコン、ネット環境もね、光回線になったし、パソコンも新しくなるし、だからね、オンライン飲み会しましょう。そんだけね、15万かけてやるの、オンライン飲み会なのみたいなところあるけどさ、まあいいじゃないというところでさ、まあ快適にね、これでちょっと、どうせ家にいたってパソコンしかしてないねおじさんなんだからさ、そこぐらいはね少しお金かけてもいいんじゃないって、ね、パチスロやったと思ったらさ、3回負けたら買えるんだからっていうところでね、まあそんな感じ買いましたよ。まあ注文しましたっていうのが正しいかな。で結局届くのがですね、随分先なんですけど、18日から28日ぐらいお時間かかります。何やらそのね、本体が今在庫切らしてるらしくて、でそれが入ってくるのがちょっと時間かかるらしいのね。なので本体がね入ってくるのが7月の下旬から8月上旬らしいのよ。でそっから組んでこっちに配送されてくるから、18日から28日ぐらいかかるらしいの。だからまあマックスで遅いと本当8月下旬とかに届く感じ、まあ8月中旬か、今だとね28日かかるので、まあそんな感じでまだまだね届くの先なんで、まあ当分はまだこのね MacBook Pro の方でね、まあ配信だったりとかしていくわけなんだけど、だからそれまではちょっとオンライン飲み会とかはちょっとないかもしれんね、うん、っていうところだけども、まあ新しいパソコン来てね、設定とかもきちんとしたらさ、いろいろできるかなと思うから、まあね何するんだかわかんないけどもね、ちょっとパソコンまあ新しくなるってことは少しウキウキするからね、ウキウキをちょっと増やさないとね、人生ね良くないですから。なんかやっぱり家にこもってさ、なんか横たわってるだけの人生だとさ、それ本当人生かってなっちゃうじゃない。だからねやっぱ少しでもちょっとウキウキをね増やしていかないとね、お金かかっちゃってるけどもね結構ね、まあいけないのかなと思って、そんなんでねようやくパソコンを買いました。ちょっとスペックね、この金額で考えたらちょっとスペック悪いんじゃないのって思う人もね、もちろんいると思うよ。だけど うん、まあ、妥協ラインかなって思う。うん。ガレリアのね、そのドスパラのガレリアのパソコンもさ、新しいの出たりとかしたわけ。ちょうどこのタイミングでね、ライゼンの新しいパソコン出たりとかしたんだけど、安いんだけど。キーボードが、そのなんか外国仕様のキーボードなわけ。エンターキーがちっちゃいわけ。やっぱ日本人だったらエンターキーでかくしたいじゃん。そういうのもあってさ、キーボードの感じだったりとかね、そういうのもあって MSI にしましたというところ。まあこれでね、快適に配信できればね、まあそれが一番いいのでね。ただでかいんだよね。 15.、さっき4つったっけ、違うね、多分 15.6 だよね。 15.6 インチなので、それ持ち運ぶみたいな、運ばないんじゃないのって思ったりもするんだけどさ。ただ重さは MacBook Pro、 今の MacBook Pro と多分重さ変わんないはず。2キロないから、 15.6 インチなのに、多分重さがね 1.86 キロぐらい。だから今の MacBook Pro とあんま変わんない重さだと思うのよ。まあ、そう考えると、まあ、大きさだけだからね。で、今回、キャンペーンで、なんか、リュックが、つくらしいのよ。MSI のリュック。いるのかこれね。ちょっとわかりませんけどもね。MSI のちょっとかっこいいロゴが入ったね。かっこいいのかな。ちょっと、パソコン、マニアには、かっこよく見える。一般人から見たら、おなんかオタクっぽいやつみたいになっちゃうかもしんないけど。まあ、そんなね、のが、ちょっともらえるっぽいんでね。まあ、それにね、その MSI の新しいパソコン入れて、で、スタバに行って、で、キーボード光らせながらね、ちょっとどやりたいなと思ってますけどもね。15インチのパソコンを、カフェで開くやついるっていう、ね、ところありますから、まあまあ、新しいパソコン来たらね、今使ってる MacBook Pro に関しては、一回、Apple Store の方でさ、バッテリーとかね、ちょっと交換してもらったりとかしてさ。それで、あとできたら、このモニターのレティーナディスプレイの方がもうなんかメリメリになっちゃってるから。それも変えられたら変えて、いくらかかるかはちょっとわかんないんだけど、ちょっと高いっぽいんだけど。変えられたら変えて。まあ、バッテリーだけは絶対変えないといけないと思うんで、変えて、で、まあ、持ち運びは、カフェに持ってくのは MacBook Pro で。家だったりとか、あと何かあった時はまあすぐ持ち運べるようにね、MSI Windows のねパソコンを使っていきたいなと、そんな風に思っておりますよというところでございます。ようやくね買いました。長いね、長い旅路でございました。本当にね、いや本当何ヶ月経ったんでしょうか本当にね。まあようやく買いましたからよかったなってところでね、まあ、そんな感じでした。またね、届いたらね、ご報告してね、ちょっと Windows の方でのね、配信をね、期待していただけたらと思います。それではね、いただきましたお便りをちょっといくつか読んでいきましょうか。ラジオネームダンさん。パルさんこんばんは。この前久しぶりに、池袋のドリルマンのつけ麺食べたくて検索したら、なんと閉店していました。店主が東北の方に帰る都合らしいのですが、残念です。つけ麺ついでに私の最近のおすすめのつけ麺紹介します。人形町のうさぎ屋ってお店です。ラーメン屋なのでラーメンも食べられますが、どちらも美味しいですよ。っていうね、ことでお便りいただきました。ありがとうございます。うさぎ屋さんっていうね、ラーメン屋さんおすすめということなんです。人形町。なかなか行く機会ないですけどもね。ちょっと行く機会あったらね、ここメモっときましょうね。やっぱね、出先でね、食べたいものっていうとね、パンじゃないんだよね。出先でパン食べたくないから。パンは朝食べたい。家で食べたいだけだからね。やっぱ外で食べるものって言ったらやっぱラーメンになっちゃうからね。でも池袋のドリルマン、美味しかったのにね。池袋でつけ麺食べようかってなった時にね、油そばだったらさ、 武蔵野油学会になっちゃうんだけど、つけ麺だからさ、つけ麺食べようってなったらドリルマン出てくんだ、やっぱり絶対ね。うん、ドリルマンちょっと遠いんだけど、駅から。そのドリルマンがなくなっちゃってるのはちょっとショックだね。閉店しちゃったの、あれもう食べられないんだね。悲しいですね。閉店する前に行きたかったね。ちょっとショッキング。そう、もう食べられないんか、ドリルマンな。悲しいな。前ちょっと食べたかったんだよ、つい最近っていうか、前に池袋行った時少し食べたかったんだよな、ドリルマンな。そん時、まあないかね。悲しいですね、ほんとね。なんか美味しいラーメン屋さんがね、なくなってしまうのはね、悲しいですが、まあ今度ちょっと私人形町行ったらね、そのうさぎ屋さんね、ちょっと行ってみたいと思いますね。グルメ情報ありがとうございますね。私グルメ情報欲してますからね、意外とね、好きなんでね、ラーメンとかね、そんな情報いただけると嬉しいです。じゃあ他にね、いただいてますお便りを、読んでいこうかしら。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。GoTo キャンペーンで温泉を進めようとしてたんだけど、東京除外で残念だったな。まあ首都圏は本当に危険らしいし仕方ないな。都内のスーパー銭湯とかも危ないだろうし、コンビニで入浴剤を買って朝からユニットバスに使ってみたらどうだい。温泉の効能が、心身に効果的な、理由って、体を湯につけて温める温浴と、お風呂の良い香りを鼻や口から楽しむことで得られるアロマテラピーとの相乗効果が大きいらしいし、市販の入浴剤のパワーもなかなかバカにできないぞっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。考えてみたら、最近湯船に使ってないかもしれない。やっぱね、やっぱ血流をね、良くしないといけないからね。人間健康でいるためにはね、良い睡眠と良い血流。そう考えるとやっぱお風呂ね、湯船に浸からないと、暑いからといってね、湯船につく浸かんないっていうのもね、良くないですから。ちょっとお湯張ってね、で市販のバブ、わかんないんだけど、バブいいらしいよね、本当にね。バブのバッタモンみたいなのあるじゃない、あれはちょっと足りないらしいんだけど、やっぱ本当のバブはいいらしいよ。うん、だからね、ちょっとバブ買ってこようかな。コンビニとかでも売ってるもんね、入浴剤ね。ちょっと買ってきて、まあ、ドラッグストアでもいいしね、ちょっと買ってでね、温まるだけじゃなくてね、匂いとかね、バスクリンとかもね、なんかいいよね。バスクリンってさ、なんかちっちゃい頃とかね、ちっちゃい頃って実家に住んでる頃とかはさ、バスクリンとか入れたりするわけよ。だからさ、なんかあの頃の穏やかな日々をさ、多分あの匂いが思い出させる気がするんだよね。だ、そうすると、あー、あの頃は平和だったなーみたいな、で落ち着くみたいなのもあるかもしれないね。うん、昔を思い出すみたいな。ちょっと買ってきましょうか、入浴剤。バブかちょっとバスクリーンかね、ちょっとどっちが売ってるかわかりませんけどもね。なんか海外製のやつとかだとね、またちょっと違うからさ、俺のね、親しみのある匂いじゃないからね、もうちょっと親しみのある匂いでちょっとやっていこうかなと思いますけどもね。なかなかね、その銭湯とかはね、今行けないもんね、やっぱね。うん、なんか不特定多数の人がねいるからね、しかも裸の付き合いみたいになっちゃうから、そこはちょっとね、避けた方がいいかなと思いますから、やはりちょっとね、家でゆったりとねする時間をね、ちょっと7月は作っていこうかなと思ってます。8月からはね、少し頑張んないといけないかなと思うんだけど、ちょっと7月いっぱいはね、ちょっとゆったりしようかなと思ってます。まあそんなことも言ってらんないんだけどね、正直ね。お金ないでしょみたいな、ギャンブルで負けて パソコン買って、いや、あんたもうお金ないでしょ。働きなさいよって多分なってると思うんだけど。いや、実際そうよね。実際、そうよね。お金が、もうね、怪しいよね。まあ、カードで買ってるからさ。で、一括払いしちゃってっから俺。いや、分けりゃいいじゃんって思うけどさ。結局分けたところでもう変わんねえからと思って。で、どうせ、7月中に、仮想通貨の方は決済する予定だからね。まあ、予定は未定なんだけど、もうさすがに8月行ったら、落ちる気がするの一回。ガツンと。だからその前に7月中に決済はしないとまずいなと思ってて。だからね、7月に決済したらさ、その分現金がね、あるわけだから。そしたら、まあ、そこからね、まあ、ちょっと1ヶ月遅れぐらいでね、クレジットカードの請求が来るわけだから15万円。辛いな、15万円な。高いけどもね。でもさ、今さ、計算するじゃん。手持ちの金額。あとどのぐらい生きていけんのかなみたいなさ、仕事しないで。でしたときに、多分、まあ、仮想通貨が80万円ぐらいまでになるとしてだよ。今75万円。あと5万円ぐらい上がる想定でね。80万ぐらいになるとして。川残業だけど。それで、りそな銀行の借金が、まあ、30万ぐらいと。で、そうすると、まあ、現金化して、借金返して、で、残り、50万ぐらい残るわけじゃない。で、50万残って、あと、今月の、7月の、27ぐらいかな。その、連休明けに、お給料が入りますと。多分お給料が18万ぐらいだと思うのよ。18万入んのかな、わかんないけど、18万入ったらいいなと思ってんだけど、18万ぐらい入ると思うのよ。あの差し引きでね、手取りで。そうすると、まあ、68万じゃない。で、あとちょっとだけ、その貯金ではないけど、その現金。があるじゃない、給付金だったりとかのやつが。だそれ考えるといくらぐらいなんだろう。75ないか、そんなにないか、うん、70とか65とかはあると思うのよ。あんのかな、ちょっとちゃんと確認しないところがあるからあれだけど。で、って感じじゃない?まあまあ、まあ60はあるじゃない?で、どんどん弱気になってる俺がいるけどもさ。まあ60はある。ね。そうしたら、まあ、1ヶ月、税金とか考えなければ、15万ぐらい。15、6万ね。昔は15万って言ってました、私。15万あれば全然生活できるって言ってたんだけど。まあ、ちょっと歳も取ってきたんでね。16万。18万。わかりませんね。まあ、ちょっと必要になってくると。まあ、16万にしようか。ね。っていうところと、あとパソコン代あるね。パソコンがまず15万円引かれちゃうから。まあ、65万あったとしても、15万引かれて、残り50万と。で、月、16万、かかるとして。月16万かかるとしたら、まあ、3ヶ月、なんとかやっていけるみたいな、ところじゃない。3ヶ月だもんね。怪しいよね。ただ、リスナー銀行の、借金というのがなくなってますから。また50万借りられんのよ。で、50万あったら3ヶ月またやっていけるから。そうすると、リスナー銀行の借金込みで、6ヶ月。 やっていけると。まあ、借金はね、ちょっとこさえてしまうんですけど。そんな感じよ。今の財政状況。なので、ちょっと働かないといけないなと思ってます。さすがに6ヶ月間なんとかなるかもしんないけど、借金して。借金しなければ3ヶ月。だけど、今から働いたとして、お金もらえるのは1ヶ月後じゃない？結局。だから結構前倒しで働かないとやっぱいけないんだよねってところで。で、どうすんのって話なんだけど、一応来週ハローワークは行こうかなと思ってます。まだ離職票来てないんだけど。でも、多分、番号とかわかるんで。だから、まあ、それで、まだ離職票来てないんだけど、仕事はもう辞めてるんで、つって、ちょっと、ハローワークには行こうかなと。そろそろね、来週あたり。来週というか、まあ、今週というかね、まあ、行こうかなと思ってます。で、あとは、まあ、すぐに仕事決まるかとか、あと、すぐに仕事決めるかっていうところもあるんだよね。ちょっと、入ってまたすぐ辞めてもしょうがないからさ。ある程度ね、ハローワークの人に聞きながらね、ちょっと、慎重に選びたいなと思ってるんで、それまでは、バイトをしないといけないなと思ってて。で、そんな高いバイトじゃなくても、今のその貯金をね、少しでもその貯金が減ってくスピードを緩やかにすると。いうことで、月14万とか、15万とか、そのぐらいの稼ぎとかでももういいからと。まあ働くだけ働こうと。まあちょっと思ってます。まあどういう仕事がね、ちょっとできるかちょっとわかりませんけども、前、いくつか言ったのとしては、トラックの助手席にいる人とか、あと、パチスロのテスターとか、あとは、倉庫のピッキングの人だったりとか、なんかそういうの、とかを考えてはいます。まあ、長期でやるわけじゃないからね。2、3ヶ月とか。1ヶ月から3ヶ月ぐらいのね、スパンで、ちょっとやろうかなと思ってるので。で、その間に、ちょっと今後のことを考え、もし、また就職するということが、可能であれば、11月の、私ね、11月15日誕生日だから、40歳になっちゃうから、それまでに、39のうちに、ね、何か新しく仕事に就くっていうことをしないといけないのかなっていうのはちょっと思ってたりはしますけど、まあずるずるとでバイト生活でね、1年2年3年4年と経って50になっちゃってみたいなのも全然あり得ると思うし、まあ私がねまた今から社会人として正社員としてやっていくのはなかなかね大変だからさ、働くの向いてないじゃない？わからんけどね。なので、結局バイトだったりとか契約社員派遣社員っていうスタイルで、でお金を稼ぐために働くというので、あと10年頑張って、そっからはちょっともう先見えないんだけど、50まではそんな感じでも生きていけると思うんだよね。だから50からはちょっとわかんないんだけど、もうね、全然見通しがつかないんだけど、まあ、それまでに、あと10年でネットで稼げるようになってればっていうね、無理だろうって思うんだけど、おじさんだよね。ほんともう50になってネットで稼げたらとかって配信してますみたいになっちゃうわけでしょ。どうかなってね思ったりするけどもね。まあまあ、ネットで稼ぐ手段はね、そんな配信だけじゃないしね。あとただラジオっていう形だったら まあ、50になっても60になってもできるからね。そういう意味では、まあ、いいコンテンツかなと思ったりするんだけど。まあ、ラジオでね、まあ、ちょっとお金がね、ちょっとチャリンチャリンと入ってくるようになってね、生活ができたら一番ね、ベストな形かなとは思ってはいますけどもね。まあ、ないでしょ。ないでしょって思うからね、私もね、さすがにね。海外みたいにね、ポッドキャストっていうのがすごく、なんだろう、評価されてっていうかね、もう文化になっていて、で、ポッドキャスターがね、本当に今、日本でいう YouTuber みたいな感じでさ、お金稼いだりとかしてるわけよ、海外だと。だそういうのがね、日本に入ってきたとしたら、私もね、ワンチャン、仲ないのかな、って思いますけど。他力本願すぎるんだよね、本当にね。だからそこに関してはちょっとわかんないんでね、一応続けてね、ラジオは行こうかなと思ってますけども。まあ、なんかそれ以外のね、ところで、ちょっと収入をね、得られるように何か策をね、練っておかないと、ちょっとやばいなと思っておりますけどもね。まあ、そんな感じで、まあ、当分は、ちょっとバイト、かな。うん、ウーバーイーツやるとかもね、全然あるだろうし。やるかわかんないけどもね。やるかわかんないけども、まあ、ウーバーイーツをね、ちょっとバイト決まるまで、8月からはね、やったりとか、で、8月から何か、中盤ぐらいからね、なんかバイト、始めたりとかして。で、11月ぐらいまでの間に、どうするか。ね、ハローワークの方で通ってね、どうしてったらいいっすかつって。ね、もう崖っぷちなんす、みたいな、いう話をして。まあ今のね、俺のね、状況だったりとかも全部話をしてね。で、俺に合った仕事、俺ができそうな仕事、俺が、ね、そこで働いても迷惑にならないような仕事、まああるかっていうね、ところなんだけど、話をしてね。まあ、ちょっと、これから、先をね、ちょっと見据えていきたいな、と思っております。まあ、それがね、ちょっとこれからの、なんか、いろいろ考えないといけないことだったりとか、これからのことだよね、ほんとね。どうなっていくんでしょうかね。こうご期待。まあ、ここね、ちょっと、3週間ぐらい、ほんとに、ほうけていたんでね。まあ、今週来週からね、ちょっと少しずつ動けていければなと思ってます。まあ、そんな感じ。じゃあ、お便りいただいてるから読んでいこうか。ラジオネームさくらさん。ゲーミング PC、ついに買ったみたいだし、いよいよ YouTuber として動画アップするんかな。なんでもいいからアップしていこうぜ。雑談とかでもいいじゃんっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。何か、もうね、装備は整ったからね。環境整ったわけだから、あとはやるかやらないかだけだからね。また断捨離の動画でも出しましょうか。誰も求めてないっていうねところありますけど、いやー、どうなんだろうね。何か面白い企画、まあ面白くなくてもいいんだよね。もう何でもいいんだよね、正直。まずアップしていくことが必要だからね。やっぱやるのは今日の駄菓子かな。ね、駄菓子毎日配信。今日はね、よっちゃんいかです。今日はかば焼きさん太郎です。かば焼きさん太郎なの、あれいつもわかんないんでね。かば焼きさん太郎なのか、かば焼きさん太郎なのか。うん、かば焼き屋さん太郎かな。ね、ちょっとわかりませんけどもね。太郎焼きっつってね。どんどん焼きっつってね。ソース臭いっつって。ビッグカツっつって。ハートチップルっつって。ニンニク臭いっつって。そんな配信、そんな放送、どうかな？需要あるのかな？なさそう。まあでもね、なんでもいいから、あげてく。ね。辛いラーメン、またやってもいいしね。全然面白くないけど。俺がやってて面白くないんだからね。せめて自分がやって面白いやつやんなさいよって話はありますけどもね。まあ一応ゲーミング PC 買ったから、届いたらちょっとゲームやったりとか、需要がなくてもね、自分がやりたいゲームがちょっとあったらね、ちょっとやってみてとか、ちょっと試しでね、 ちょっとやっていきたいと思いますんで。まあ、YouTube の方はね、また引き続きね、ちょっとライブ配信だったりとか、動画投稿だったりとか、ちょっとやっていきたいと思いますんで、よかったら、またね、見ていただけたらと思います。じゃあ他ね、いただいてます。お便り、ラジオネーム、ひろじゃんさん。パルさん、こんばんは。60になってもラジオ続ける気なんですか？需要ありますかね？っていうね、いただきました。ありがとうございます。もう、あるんじゃない？逆に。こっから、10年。もしやれたとしたらだよ。したら、もう聞いてる人も、まあ、聞いてる人は同年代なんだから。同年代が、今どんなことやってんのかなっていうのを、聞くラジオみたいになってるわけじゃない、ある意味ね。最近のラジオ特にさ、若い子が聞いてるかっつと。でもまあ聞いてる人もいるけどね。20代前半とかさ、聞いてる、くれてる子もいるんだけど。でも多分、多いのは、同年代が多いと思うのよ。そしたらさ、まあ、あるんじゃない？ 60 歳。だって、今の80歳の人が俺のラジオ聞くかなって言ったら聞かないけど、俺たちが年取ってるだけの話だからさ。で、10年、20年経ってさ、って話だからさ。60になっても、まあ、あるんじゃないかな。だって、俺、伊集院さんが20代の頃のね、ラジオから聞いてるわけだけど、今52歳なったんだよね、伊集院さん。でもまだ毎週聞いてるわけ。まあもちろんね、プロと素人ってのはもちろんあるけども、でも、その音声メディア、ラジオっていうコンテンツとして、需要はないことはないと思うんだよね。まあもちろんね、誰にも聞かれなくなったら、やるのかってのはあるけどもさ。まあ、こうやってね、聞いてくれてるうちはね、やっていこうかなと思ってますし、まあ、何かしらね、途中でね、やめちゃうとか止めちゃうってことは、十分あると思うよ。俺もね、この後、もしかしたらだけど、結婚するとかさ、まあ、実家に帰るとか、何があるかわかんないじゃない。で、そしたらさ、配信の方もできなくなっちゃうかもしれないよ。だけど何かしら発信はすると思うんだよね。ブログ書いたりとかね、うん、そういうなんか映像とか音声とかの配信じゃなかったら文字になったりとか、ちょっとわからんけどもさ、何かしらは多分発信していくと思うので、言いたがりじゃない、結局自分のことを語りがちじゃない。だから多分ね、どんな形になってもね、語ってると思うのよ。何か今週あったことをつって、パンがうまいつって多分言ってると思うのよ、おじいちゃんになってもね。だからまあまあ、そういうのをね、楽しんでいただけたらとね、思っておりますよ。じゃあ、あと今週あったお話をちょいちょいしていきましょうか。今週あった話なんですが、そうね、オナキン、9日間ね、オナキンしてたんだけどさ、なんか全然無理なくオナキンできたの今回。まあ、性欲がもうほぼなくて、まあね、いろいろとメンタルやられちゃってるんかもしんないんだけどさ、もう別に性欲全然わかんないわけ、ムラムラしないわけ。いつもだったらムラムラしてる。で、特にこんなね、無職で一日中やることなかったら3回抜いてるよ。朝起きて、夜抜いて、寝る前抜いて、3回抜くよ。だけどもう9日間全然無理なくお泣きにできちゃって、でそうなってくるとさ、なんかしたくなってくるわけ。その性欲が湧いてじゃなくて、もう休みだったら、無職だったら一日3回抜くような行為じゃん。で、今までも、まあ毎日のように抜いてるわけじゃない。それがさ、急に抜かなくなっちゃうわけ。そうするとさ、なんか、毎日うんこしてたのにうんこしなくなっちゃったみたいなもんじゃない、結局。 排泄行為みたいになってるわけだからさ、ある意味。なんか、気持ち悪いというか、ちょっと抜きたいなっていう気分になるわけよ。ムラムラしてないけど。抜いときたいみたいな。で、まあ、オナキンじゃ解除だなと思って、9日で、ね、オナキン解除して抜いたわけなんですけど、やっぱね、定期的に抜いた方がいいわ。9日間とかだとね、精子がね、汚い。なんか、俺、出した後の精子チェックすんのよ。健康チェックも含め。どうかなって。まあ、昔ね、一回血が混ざってた時あったから、もうその時からかもわかんないんだけど、まあちょっと中チェックすんだけどさ。で、毎日抜いてると、結構綺麗なわけ。精子が。白いわけ。なんだけど、9日間溜めとくと、出した後の精子がもうちょっと黄ばんでるわけ。なんかもう嫌なわけよ。もう黄ばんだ精子出してるのが嫌なわけ。だから、やっぱ9日間とかのオナキンは、もう良くないなと思って。だから、まあ毎日とは言わないけどね、3日に1回とかは抜いとかないと、あんま体にも良くないなと思って。っていうところ。なんで、ちょっともうオナキンは、できる限りしようかなと思ったけど、いいかなと思ってね。普通のオナニー生活。まあ毎日じゃないにしてもね、3日に1回ぐらいは、別に全然ムラムラしなくても、抜いとこうかなみたいな。そんな感じでね、ちょっとやっていきたいなと思ってます。全然ムラムラしない。この間一瞬だけ、すげえムラムラした気があったんだけど、それ以外なかなか来なくてね。その、1日3回抜きたい、とかっていう時ってさ、もう常にムラムラしてるわけ。で、抜いとこう抜いとこうってなるわけなんだけど。ほんとないんだよね。だからね、どうしちゃったんだろうなっていうところで心配なところありますけどもね。まあ、立つは立つし。もうガチガチに立つし。で、全然抜けるし。そういうね、生殖機能は、何の問題もないんだけどね。ムラムラしないっていうね、良くないなぁと思って。まあ、そんな感じで。ね、ちょっと、オスの本能はね、なくならないようにね、ちょっと抜いとこうかなってところでございます。そんな、今週かなぁ。あとはね、今週はね、折りたたみ傘を買いました。雨がね、まあ、そろそろ、梅雨も明けるのかな？奄美大島の方、奄美地方の方は梅雨明けしたのかな？で、これから関東の方とかもね、まあ、来週あたり梅雨明けするのかなと思うんだけどさ。まあ、4連休明けだよね。多分4連休雨降るって言ってたからね。4連休明けとかに梅雨明けするのかな？ 8 月入ってからかなっていうね、ところだけどさ。まあ、そんな中ね、ちょっと傘を使う機会も多いからさ。で、今使ってる折りたたみ傘がさ、もうボロボロなわけ。もう錆びちゃってるし。で、開かないし、なんか、なかなか開かないし、みたいなところもあって、ちょっと折りたたみ傘買おうと思って。で、東急ハンズ行ったりとか、ロフト行ったりとかしたんだけど、高いね。折りたたみ傘ってなんか高くない？と思って。前買った時って500円とか1000円とかで買ったはずなんだけど、なんか売ってるの3000円とか4000円とか5000円とかすんのよ。高いなぁと思って。で、いろいろ調べた結果、無印良品で売ってる傘が、1490円なんだよ。まあなんか高いやつと安いやつがあるんだけど、安いやつだと1490円で、全然いいじゃんと思って。無印、でね、いいじゃんと。なんか変なね、わけわかんないところの傘買うんだったら無印の傘買ってる方がいいからね。品質はいいわけですから。だから、そこでね、買って、1490円と。いうところだったんで。もうちょっと折りたたみ傘探していらっしゃる方、ね、いましたら。ちょっと高いと思うね、東急ハンズとかロフトね。無印の傘、意外と軽くてね、いいかなと思うんで。おすすめ。 まだね、使ってないんでわかんないんだけどね。うん。ちょっと雨降ってね、ここの買ってからね、逆に降らなくなっちゃったっていうね、このパターンありますけど。まあ、なかなか良さそうなんでね。もし傘をね、探してる方いらっしゃったら、無印、意外と安く、ね、1500円で買えますからね。ちょっとおすすめなんじゃないかなと思っておりますよと。そんな感じでしょうか、今週は。あとはですね、先週お話しした話、私がちょっと今ハマっているアーティスト、夜遊び。ね、先週ご紹介しました。今更かよっていうね、ところありますけど、そう、今更来たんです、夜遊びっていうね。で、新しい楽曲が、まあ、本日というかね、7月20日に、配信になりまして、曲名が多分っていうね、曲名なんだけど。で、ちょうどさ、なんか、配信自体は、0時かな？多分、7月20日の0時に解禁になってて、で、YouTube の方でミュージックビデオがあるんだけど、これが20時に解禁になってて。で、20時、そのライブ配信みたいな形でさ、配信されたんだけど、俺、ちょっと、最近ね、ファンだからさ、そこでもう、始まるのさ、ずっと待っててさ、で、もう何万人も待ってるわけ。ユーザーがさ。で、そこでさ、来るぞ来るぞ来るぞつってさ、来たーつってさ、みんなで、チャットのところでね、騒ぎながら。で、ね、夜遊びの新曲聴いて、みんなでエモい、エモいつって。エモいって何なんだってね、思いながら。これ、どうだったらエモいんだろうと思ってね、よくわからないんだけど、エモい、まあ、わかるんだけど、どういう曲に対してエモいって言うんだろうなってちょっと思ったりはするんだけど、まあ、エモかったらしいわ、若い子から言わせれば。夜遊びの多分っていうね曲が、まあ今日から7月20日からね配信されましたから、まあ、YouTube でもね聞けますし、あとはね普通に買うこともできるし、あとはそういうなんかストリーミングサービスとかとかでもね配信してたりしますからね。まあ、夜遊びの多分ちょっと聞いてみると、またね世間で話題になる楽曲かなと思いますから。まあ、でもやっぱり一番好きなのは夜にかけるがいいね。なんだかんだでやっぱいいねって思います。今週だからベッドに横になって夜遊び聞いてるみたいな、そんな一週間だったもんね。ずーっと横たわって夜遊び弾いてるみたいなところはありました。そんなところでしょうか。で、あとはですね、今週ですけども、ヒゲを生やしてます。まあ、ヒゲはね、ここ最近ずっと生やしてるって話してんだけど、まだ剃ってません。もう結構経つんじゃない、2週間ぐらい経つよね。うん、多分名古屋旅行帰ってきて、そこから2、3日後くらいからヒゲ伸ばしてるから、だから3、4、5で行って、まあ、6、7ぐらいか、7日ぐらいから伸ばし始めて、今、ね、21日、なりましたから。まあ、2週間か。丸々2週間、今、髭剃ってないんだけど。結構生えてきた。もう、でもまだ、前世紀の山田孝之さんみたいなほどには伸びてないね。でも結構伸びてる。どうしようかなと思って、これ。剃る、べきかどうかってのあるんだけど、まあ、ハローワークとか行くときは別に生えてていいと思うのよ。で、バイトの面接だったら生えてていいと思うのよ。そう、大したねバイトの面接じゃなければよ。ただ やっぱ普通の就職っていうレベルになってくると、まあ、そらざるを得ないんじゃない。だそう考えるとさ、今、ヒゲ生やしたいからとかってわけじゃないんだけど、正社員。ねえ、ヒゲ生やせないじゃない。生やしてる人もいるけどもね、ダンディーな人はさ。だからさ、なんか、就職。こうやってなんかさ、例えばさ、ヒゲ生やしたいとかさ、モヒカンにしたいとかさ、そういうのがさ、そういうのって普通、20代とかじゃん。10代、20代じゃない。でもうそろそろ40代になるのにさ、モヒカンにしたい、ヒゲ生やしたいとかさ、いう人間じゃない私。だ向いてないんだよね。社会で生きていくのがね。って思うんだけどね。どうしたもんかなと思ったりすんだけど。っていうのと、あと、来週あたりに、ちょっと、人と食事をする機会があって、来週と再来週かな、ちょっと、これから毎週、ちょいちょい、なんか、そんなイベントがあったりするんだけど、その時に、このヒゲ超生えてる状態で、行くと思って。どうなんだろうなっていう、なんか別に人からどう思われるかもわかんないんだけど、もうそんな似合ってないのよヒゲ、正直。だからどうかな、もう剃った方がいいのかなと思うんだけど、でもそのみんなにね、そのオンライン飲み会とかで一回見せたい気持ちあるわけ。俺ヒゲこのぐらい伸びたんだよって剃る前に見てもらいたいのは気持ちあるのよ。だからさ、パソコン来るまでオンライン飲み会一回するまではヒゲ剃れねえなって思ってる自分もいるわけ。剃る前に一回それで動画上げる YouTube。 こんにちは、パルナイトです。今日はですね、ちょっとヒゲを3週間伸ばしたんで、ちょっとそちらをね、映していきたいと思いますみたいな。おじさんのヒゲを紹介する動画需要あるみたいな。ちょっとわかりませんけどもね。これが3週間伸ばしたヒゲの状態です、つって。でマスク取ってじゃじゃーん、つって、そんなに生えてないみたいな。結構生えてんだけどね、ちょっと邪魔なぐらいヒゲ生えてるわ、なんか。でも2週間もヒゲと一緒だとさ、ちょっと馴染んでくるよね、ヒゲに。もう口ヒゲもそうだし、顎ヒゲもそうだし、その頬のヒゲもそうだし、結構ね、もじゃもじゃしてきてますけど、これからとまた1週間ぐらいしてね。だからほんとどうしようかな、人とね食事行くときに。いや生えてなかったじゃんこの間までってね、いうところだからさ、急にヒゲ生やしちゃってどうしたのなるじゃん。もじゃもじゃだしね、顎ヒゲだけ伸ばしてるわけじゃなくてさ、もう何も剃ってないっていうね、ちょっと不潔感すらあるよみたいな状態だからさ、どうしたもんかなと思ったりするんだけど、ちょっとヒゲをまだね伸ばしておりますよって、そんなところでございましょうかね。ヒゲだからね、ヒゲ脱毛とかもさ気になるの。まあ痛いって言うけどすごく。ただヒゲ脱毛するとさ、もう毎日ねヒゲ剃らなくていいとかってあるわけじゃない。それかまあ何日かに一回しか剃らなくていいとかさ、まああるんだけど、こうやって急にヒゲ伸ばしたいなっていう時がさ出てくるわけじゃん、人間。あんまないかもしんないけど、そうした時にさ、ヒゲ生えないってなっちゃうとさ、またそれはそれで寂しいわけじゃない。脱毛しなければ生えてたヒゲなのに、脱毛しちゃったがゆえにね、ヒゲが生えなくなってしまったと。いつかねえ50、60になってさ、仕事辞めて隠居生活するときに、あ、なんか仙人みたくしたいっつって、ヒゲ伸ばしたいなってなったときに、ヒゲの脱毛してたら 1000人にもうなれないんだよね。そう考えるとヒゲ脱毛はちょっとなーって思ったりするのがあるんだよね。まあ、そんなことないと思うんだけどなかなかね、うん、まあでもこうやってね、ほんとヒゲ伸ばすつもりなかったからね、まあ、ふとね伸ばしたくなった時やっぱ伸ばせるっていうのはまあいいのかなと思ったりするんだけど、まあでもここまでだろうね。今回伸ばすだけ伸ばしたら、もうあとはもう伸ばさない気がする。まあ、顎ひげぐらいだったら伸ばすかもしんないけど。もう、そんな、ね、伸ばさないかなって、思ったりしますんでね。まあ、いけるところまでね、伸ばそうかなと思っております。じゃあ、お便りいただいてるからお便り読んでいこうか。ラジオネーム、ひろちゃんさん。パルさんこんばんは。駄菓子動画面白そうじゃないですか。もうちょいレベル上げて、セブンのスナック菓子、棚の端から端まで食べてみましたなんて動画はいかがでしょう。ご検討してみてはっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあそうだよね、そういう駄菓子なんか30円しか経費かかってないみたいなさ、動画どうかなと思うもんね。ちょっとね、よっちゃんいかつってはぁみたいななっちゃうから、やっぱ見た目も必要じゃん。そのなんか、画像のさ、サムネのさ。そう考えるとね、セブンイレブンのスナック菓子がもう引き詰められてる部屋でさ、で、ドカンみたいな。セブンのスナック菓子、棚の端から端まで食べてみました。一口食べて、美味しい。で、他のやつ開けて、一口食べて、美味しい。それ、20種類ぐらいやってね。まあ一袋100円とかだから2000円ぐらいでね。で、スナック菓子集めて。どうですか？俺は、調理できないな、あんまりな、多分。そういうのなんか下手くそっぽいよな。だからなんか、リアクションが取れないもんね、やっぱね。美味しいしか言えないもんね。そこの語彙力ないからね、本当にね。ただでさえ語彙力ないのに。グルメレポートの語彙力がほんと皆無だからね。美味しいです。終わっちゃう気がするんだよな。比較とかもね、下手くそだしね。だから、ちょっと、ね、辛いラーメン。辛い、でもうまいみたいな。で、夫婦言いながらね、食べるみたいなのが、やっぱいいところなのかな。リアクションができるね。難しい。ほんと動画は難しいですな。ちょっとね、セブンイレブンが今一番近いコンビニなんで、セブンイレブンのね、セブンイレブンとちょっと共存していくっていうところ、セブンイレブンの何々をつってね言うのはいいかもしれないね。よくヒカキンさんもね、セブンイレブンのおすすめ商品とかたまに言うもんね。そうすると次の日売り切れちゃったりとかするもんね。そこを目指して、俺の力でね、セブンイレブンの商品をね売り切りにさせるっていうね。多分明日ぐらいになくなってんじゃないかな。あのバターロールのマーガリン入りのやつ、みんな買い占めてんじゃないかな。うまいっつって、カロリーがすごいっつって食ってる気すんだけど、最近ねセブンイレブンもう飽きちゃってね、ほんとね。一番近いコンビニだから一番使うわけじゃない。そうするともう飽きちゃうんだよね。でもそこで行き着いたのがやっぱそのマーガリン入りのパンだからね、飽きてないからまだそれを食べてますけどもね。明日あたりね売り切れてるんじゃないでしょうか。じゃあそんなところで、あとはですね、他今週あったお話ですが、そうだね、そんなないのかな。ああ、すげえどうでもいい話なんだけど、あの渋谷に新八食堂っていうあのお店がオープンしまして、あの魚が食べられる定食屋さんみたいなところなんだけど、まあ、結構いろんなところにあるんだけどさ、新宿とか池袋とかあったりするんだけど、 で、とうとう渋谷にもできまして、7月の1日にできたのかな、できたばっかでさ、ちょうどセンター街の方行って、焼肉ライクとかある通りの方なんだけど、あそこに新八食堂できたのかな。でちょっと行ってきましたけど、いいね、いいねって、これ新八食堂やっぱ魚ってさ、なかなか食べられないじゃない、一人暮らししてると、ね、食べられないっていうか食べないんだよね。そんな中ね、であと外食するとさ、どうしてもさ、なんか油っぽいものしかさ、外食ってなかったりするじゃない、油で炒めてるとかさ、カロリー高いとかさ、そういうの多かったりするんだけど、肉とかね、そんなんばっかりだけど、魚をね、しっかり食べられる焼き魚とかね、そういうのお店少ないからさ、だからすごい貴重でね、新八食堂、私美味しいなと思ってるんで、ひらがなで新八ね、食堂は普通の漢字で食堂ね、まあ、できましたから、まあ、よかったらお昼ね、お昼とか夜とか、お腹空いたな、何食べようかな、ヘルシーな方がいいな、体にいいのがいいな、つっていうのがあったら、新八食堂行ってみると、まあ、600円台ぐらいでお魚の定食が食べられるので、600円700円ぐらいでね、食べられるのでよろしいんじゃないかなと思います。まあ、そんなところかな。うん、ありがたいね、俺が働いてる時にね、できててくれるとよかったんだけどね、辞めてからできちゃったからね、悲しいですね。これだって働いてる時に新八食堂オープンしてたら、多分通ってるもんね、日々。変にさ、もうコンビニでさ、ご飯買うとさ、高いじゃない、結果おいおいそんな行くのってなったりするじゃない、ちっちゃいもん買ってもさ、もうだったら普通にさ、なんかホットモットとかさね、えで弁当買ってる方が安いかなって思っちゃう時もあるわからさ、あと外食してる方がね、逆にあるので、コンビニはねやっぱ高いなっていうありますから、そしたら新八食堂ね行ってる方がね、健康的にもね、いいですし、バランスいいからね、よろしいんじゃないかなと思ったりはしますねっていうところですかね。じゃああとは、今週のお話としてはもう最後になるんですけど、今週はね、あと何してたかっていうと、久しぶり漫画を読んでまして、藤子不二雄先生の書いている漫画道っていうね、漫画があるんだけど、昔ね、私多分紹介したことあると思うんだけど、まあ単行本全巻持ってるんですわ。単行本ってか、その文庫サイズのやつでね、持ってるんだけど、で久しぶりにちょっと読もうかななんて思って、もう家に置いてある漫画とかってさ、全然読んでなかったわけだけど、ちょっと久しぶりに読もうかななんて思って、今7巻ぐらいかなまでちょっと読んでて、でそれもあるのかな、少しやる気出てきたの。その藤子不二雄先生のその漫画道って、その藤子不二雄 A 先生と藤子 F 不二雄先生の二人のね、その幼少期からのさ、少年時代のね話から漫画家になっていくまでの話なんだけどさ、だからそういうのも見てちょっとやる気が出るというかさ、気力が出るっていうかさ、俺も頑張んなきゃなとかって思ったりとかしたのかなーなんていうのもあるんだけどさ、でやっぱねすごいなと思って、漫画、まあなんだろう、漫画すごいなっていうか、藤子不二雄すごいなってちょっと思ったりとかしてさ、少しなんかさ、今だとさ、漫画って例えば野球漫画とかさ考えるとさ、一巻読んでても 一試合終わんなかったりするじゃない、たまに。長えな、みたいな。まだ、一年生の、その、夏の甲子園のまだ一試合目なんだけど、ちょっと終わんないんだけど、みたいなさ。一試合目がまだ、一巻で収まらないんだけど、みたいな。二巻ぐらいかかるんだけど、とかってあるじゃない。だけどさ、例えば、藤尾先生で言うとさ、ドラえもんね、有名だと思うんだけど、大長編のドラえもんってあるじゃない。映画版のやつ。のび太の恐竜とかさ、日本誕生とかね、いろいろあると思うんだけど、あれって、一巻なんだよね。本当にその一巻で、映画の劇場版を、丸々一冊で書いてんだよね。なんかすげえなと思って。ね、野球で一試合終わんなかったりする漫画もある中、ね、何の漫画とも言わないし、別に大体の漫画そんなもんでしょ。ね、好きなんだけど俺はね、野球漫画好きだし、結構見てるんだけど。でもさ、そういうなんかドラえもんとかすごいなと思って、なんだろうね、俺もよく読んでたのよ本当に。漫画好きでって考えてみたら、今さすることないなって思うわけ。なんだろう、仕事もしてないしね。で、ずっと家にいるし。で、ちっちゃい頃どうだったかっていうとさ、ちっちゃい頃暇な時ってさ、ゲームしてるか、漫画読んでるかなんだよね、大体ね。だって学校行って帰ってきて、で、友達と遊ぶとか、塾行ったりとか、習い事行ったりとかして、帰ってきてご飯食べて、お風呂入って、テレビ見て、で、宿題とかして、で、ゲームして、漫画読んで。終わりじゃん。休みの日もそんなもんじゃない、結局さ。だ、結局さ、漫画すげえ読んでたんだよ、昔ね。でも今、で、しかも同じ漫画を何回も出たわけよ。ドラえもんの大長編のやつとかさ、何回読んだかわかんないわけ。だから漫画すげえ読んでたなぁと思ってさ。暇があればね、暇があれば何回も同じ漫画読んでたんだよなっていうのをちょっとね、やっぱり最近ちょっと思うかなーってところでさ。だからね、こういうちょっと暇な時というか、することない時に家にあるね、最近全然開いてない漫画とかをちょっと読み直すっていうのはね、結構いいかなって思ったりとかして。まあ、あと漫画喫茶行くのもいいよね。ちょっとコロナで怖いけどもね。あんまりなんか換気とかがあんまり良くなさそうではあるけども、今こそキングダムを読む時か。ねえ、俺読むの遅いからな、ちょっとあれなんだけど、レンタルコミックのお店があればね、ゆっくり読めるから借りてきてね、ゆっくり読みたいんだけど、ちょっと家の近くにあったレンタルコミックのお店なくなっちゃったからね、渋谷にないんだよね多分ね、レンタルコミックの店。だからね、ちょっと漫画喫茶行くしかないんだけど。だからなんかさ、そうやってちょっと漫画道ね、今ちょっと読み直してて、少しやる気をもらったりとかしてさ。で、ね、やっぱすごいなって思って。あと、やっぱ、漫画家なる人っていうか、手塚治虫先生とかもさ、登場人物として出てくるんだけど。みんな映画好きなんだよね、やっぱり。で、映画の話とかもすごい映画を見てさ、それに影響されて漫画描いたりとかさするわけだからね、いろいろと影響を受けるようなインプットじゃないけどもさ、何か作品とかもね、いっぱい見たり聞いたりとかしてさ、で、自分に影響を与えながらさ、で、また発信していくっていうね、消化して発信していくって。まあ、やっていかないとダメだよねって。ちょっと、そういうのも思ったりとかしてさ、 別にね、俺が表現者とかそういう表現はないけどもさ、配信はしてるわけだからね。なんかそんなことをちょっと思ったりとかして。だから、明日も、ね、今日も多分ラジオ終わった後、漫画道読むと思うんだけど。面白いよ、漫画道ね。よかったら、いい漫画だと思うんで、おすすめのね、漫画でございます。なんかその、やる気が起きないとか、逆にこれからなんかやろうかなって思ってる人とか、そんな人は見るとね、もしかしたら、ちょっといいかもしれないねって思いますんで、赤塚じゃなくて藤子不二雄先生のね、もうみんな塚なんだよ。手塚治虫でしょ、赤塚不二雄でしょ、ね、塚しちゃってさ、で中に出てくるね、その藤子不二雄先生のところもさ、最初はペンネームがさ、ペンネームってかその名前がさ、足塚茂道って名前かな？うん。まだそこも塚なんだよね。みんな、手塚治虫先生の塚をさ、やっぱちょっと、借りてんだろうね、多分ね。塚になっちゃってさ。まあ、そんなのもあったりとかするんです。まあ、ちょっとね、こないだ、トキワ荘。ね。その漫画家の聖地としてね、名高いトキワ荘もね、また、ちょっと跡地じゃないところだけどもね、また復刻してさ、ミュージアムみたいにできたからね、ちょっと今、漫画道、ね、トキワ荘ブーム来てるかと思うんで、まあ、まだ見たことない人いたらね、この機会に、ちょっと読んでみてはいかがかなと。ね、そんな漫画でございますと。
童貞ネットアットエドラジ、
それではね、お時間を届きましたからお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、あとはいただいてるお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思いますと。まあ今日は喋りたいことはもうね、だいたい喋ってるかな。うん、そうね、だいたい喋っております。まあ唯一喋ってないこととしては、夢を見たの。で、この夢超面白いと思って、メモったの。で、今見返してるんだけど、何にも面白くないの、その夢が。どうしようかなと思って。言う？めちゃくちゃ面白くなくて、なんか、逆に鳥肌立っちゃうみたいな、寒みたいななりそうなんだけど、いや説明も恥ずかしいもんな、なんかもう恥ずかしくなっちゃう、うん、ダメだな、やっぱ夢の話って面白くねえな、うん、恥ずかしいですね、そのぐらいで、もうここに来て恥ずかしさとかないでしょっていうレベルだと思うんだけど、そんな人間が恥ずかしいって思えるほど恥ずかしい、全然面白くないもん。びっくりしちゃったね。まあ、そんなね、ところでございますけどもね。じゃあ、ちょっとお便りいただいてるからね、読んでいこうかなと思います。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルさんが、ここ数年ぐらい手を出してきたいろんな趣味で、やっぱり、もう一回いこうか。パルさんが、カッコ、アニメ、パズドラ、まとめサイト巡りじゃなくて、ここ数年ぐらい手を出してきたいろんな趣味で、やっぱり釣りだと思う。一度ライブ行ったらクソ女客がいて泣いてしまったキュウソネコカミも、一度サークルバー行ったらクソ常連客がいて泣いてしまったミニ四駆も、一度億劫で長期間開けてしまったたらなんとなく生きづらくなった本名ラジオも、それに付随して気まずくなった大元の芸能活動登録も、初期衝動で今後のライフワークにしようと宣言するも、反応の低さに早々見切りをつけて引き上げてしまう各動画シリーズも、要するに 始める前に期待してたある程度の達成感のようなものが、初手では皆無なので飽きた、向いてないと放り投げてしまうんだ。正論を言うならば、一発目はこんなもんと割り切って地道にコツコツ続けるべきなんだけど、気力がない。じゃあパルさんは何もできなくなる。いや、釣りがある。パルさんは釣りを金銭的にもスケジュール的にも肉体的にもここ1年でかなりのリソースを使っている。なのに未だ成果はゼロだ。いつものパルさんなら、ああもうダメだ、俺は釣りはそもそも向いてないと早々に、放り出すはず。誘ってくれた友人に対して釣りサークル脱退を持ちかけてるはずだ。ところがだ、パルさんはさ、リスナーからからかい半分に、一匹も釣れてないけど釣りやればいいじゃないですかと言われると、素のテンションで、行きたいんだよね釣り、面白いんだよね釣れなくても、また友人と釣り桟橋で頑張りたいと、すごくプラスのことを語り始める。釣り具店はしごして駐車場代を折半して、金も時間も使って累計成果ゼロの釣りを続ける男のセリフとは思えないほどの純情だ。釣りがパルさんを愛しているかどうかはわからない。しかしパルさんは確実に釣りを愛している。もうすぐ40だな。30代まで主張してきた趣味アニメを趣味釣りにしようぜ。ぶっちゃけ釣れるかどうかなんて時の運だぞっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。釣りいいよね。そうなんだよね。まあ久しぶりに急須猫髪とかね聞いてね、震えますけどもね。一瞬ね、急須猫髪ハマった時期があったよね。ライブまで行っちゃったからね。さあ、なんかクソ客っていうか、まあ俺よりも全然ね、ファン歴長くてさ、あれなんだけど、乗り方が嫌だって、ね、とかね、そういうのもあってちょっと急須猫髪から離れてしまった私いますけどもね。でもまあね、他にもいろんなのありますよ本当にね。あげてもらったミニ四駆とか、大阪のミニ四駆が良くなかったんだよね。なんかね、東京のミニ四駆バーは良かったよ。池袋にあるね、あそこは好き。ちょっと機会があったらもう一回行きたいな。この休みとかに行こうかな、ちょっと友達また誘ってね。もうだって完成してるからさ、俺のマシン完成してて走らせてないだけだから。ちょっとミニ四駆もね、でもまあ完成しちゃってるからもうこれ以上やりようがないんだよね正直。だからそれもあるんだけど、まあまあミニ四駆ちょっと走らせたいなってのはありますね、完成したやつをね。とかまあいろいろあるんですけど、でも結局すべてね、一回離れてしまうんだよね。まあ、急須猫髪にはもう戻ることは多分あんまりないと思うんだけど。まあ、楽曲とかはね、いいとしてもね、好きなんだけど。もうライブは多分行かないだろうし。とか、まあ、いろいろありますが、まあ、そんな中、唯一私、ね、もうダメだと。向いてねえと。言ってもおかしくない釣りを、まだ、愛していると。ねえ、それは確かだね、ほんとね。だってもう何回行った？ 6 回7回行ってるでしょ。それで1回も釣れてないんだから。なのに釣り行こうって、釣り行きたいって言ってるんだもんね。相当よね。でもね、俺ね、釣りの何が楽しいかっていうと、あの竿投げてんの好きなんだよね。多分餌で釣る釣りだと待ってるだけじゃない。そんなに俺は面白くないと思うのよ。俺のね、感覚として。ただルアー釣りってもう常に投げて常に巻いて常に投げて常に巻いてじゃない、ずーっとやってんのよ結局。なんだろうね、だから ットする。魚がヒットするしないはあんま関係なくて、釣り竿でルアーをうまく投げたいんで、多分俺は。だからそれのうまく投げられるまで楽しいと思うんだよね。で、まだうまく投げられないからさ、そんなね、数回しか行ってないわけだからさ。だからひたすら投げてる。でも楽しい。そのできないから。できない、そうだね。だから、そういうことなんかな。できないのが楽しい。うん。できちゃったら楽しくないんだけど。できないから楽しいと思えることが本当に楽しいことかもしれないね。それはなんか真理な気はするわ。だから、ね、もっと上達したいって思えることとか。そう思えるものが大切な気はするね。だから、なんだ、スポーツとかもそうだけどさ。他のね。まあ、釣りもスポーツだけどさ。もっと上手くなりたい。ね、もっと思う通りに投げたい。もっと遠くに飛ばしたいとか。そっちなんだよ。魚、正直魚釣れなくても、魚釣れてもさ、魚触れないしさ。あれなんだけど。俺は投げてて、友達が釣れたらね、それでいい気もしますけどもね。とかもあるし。例えば、他のスポーツとかね、ボーリングとか、もっと上手くなりたいとかって、あるもんね。まあそんな、まあボーリングは、もともとそんな下手じゃないから、ちょっと話違うか。下手くそでもだもんね。ど下手くそなのに、それでも、上手くなりたいって思えるもの。っていうものが、いい、大切なものかもしれないね。なんでちょっと、梅雨明けしたら、ね、雨降っちゃうとね、ちょっと釣りなかなかできないんだけども。もうちょっと、梅雨明けそろそろしますから。梅雨明けたらね、ちょっと釣り行きたいなと思ってますんで。ちょっと友人誘って。逆にね、今、友人が乗り気ではなかったりもするんだと思うんだよね。コロナの影響もあるじゃない。だからあんまりね、外出とか、ちょっとって思ってる人も多いんじゃないかなと思うのよ。だから、まあ屋外だけどね、釣りは。そういうのもあって、もしかしたら、ちょっと、あとね、その、釣り、ね、いろんな人と行きましたよ。何人かね、違う人と行きましたけど。一番最初ね、その、俺を釣りに誘った友人に関しては、もしかしたら釣り熱が、ちょっと下がってんのかなって思ったりはすんのよ。だから逆に俺が行こうぜと、ね、言ってる感もありますけども。でも、ね、釣り熱下がったかななんて思いながらも誘ってしまうっていうことは、まあ、相当愛があるという感じはありますね。まあそんなね、ところでございますけども。ちょっと釣り行きたい。ね。来週はちょっとね、この週末は、ね、4連休は雨降っちゃうみたいだけども、もしそこ晴れるんだったらね、行きたいなぁ、釣り行きたいなぁ。で、ちょっと思ってたりとかしますけどもね、どうなんでしょうか。じゃあそんなところで、あと他にいただいてます。ラジオネーム、羊飼い水族館さん。先週の放送終わってすぐいただいたお便りですね。リアルタイムで聞けなかったから追って聞いている今、午前3時、3時前。パルさん、無気力で何もできないらしいけど、釣りスピのソフトだけ売って、前に悩んでたレジェンダリーフィッシングっての買ってみたら、パソコンのアルティメットフィッシングを買って、いろいろダウンロードコンテンツ揃えるのがいいらしいけど、パルさんのパソコンだとスペック殺しに来てるし、仮にゲーミングを買ったとしても、配信設定とか、2画面同時とか、今のモチベーションゼロの、パルさんじゃ難しそう。まあ仮想通貨をどうにかせねばな。ちゃんとスイッチのキャプチャーボードはあるんだし、ウェブカメラ越しの、画面クソでも、ゲーム画面だけでもちゃんと流せるんじゃないかな。 あと1日で放り出した釣りコンもちゃんと対応してるしね。2000円かそこらでゲーム、そこらのゲームだったし、ダウンロードで買えるし、ユーやっちゃいなよ。ああ、釣れねえ。マジで釣れねえ。ここ魚いねえだろ。クソゲー。金ねえし。外はコロナ怖いし。女の店行けない、行きたいけど、性欲ないし。って、永遠愚痴りながらの雑談配信とか面白そうだよってね。いただきました。ありがとうございます。ね。釣り。もう、俺は釣りしかないのかな？残ってるの。レジェンダリーフィッシング。これ、まあ、釣りコンもね、対象だというところだし、ちょっと釣りゲーム。これで、少し勉強して、ルアーの動かし方とか、釣れんじゃない？普通に釣れちゃうでしょ？ゲームだから。リアルじゃないからね。とか言って全然釣れねえみたいな。クソゲーみたいな。ちょっと、面白いかな、レジェンダリーフィッシングやってみたっつって。リアルで一匹も釣ったことない人間がレジェンダリーフィッシングやってみたみたいな。釣り歴1年ですっつって。もう1年もやってないけど、まあ、結構でもやったよね。一夏。ね。もう冬もやったもんね。秋もやったもんね。夏から秋にかけてやったもんね。まあ、ちょうどね、8月から。いいですね。リアルな釣りと、ゲームの釣りと。両方やってみるのね。まあパソコン、まあ新しいの来たら、やろうか。ね。まあその前にちょっとやれたら、ね、やってもいいかもしれない。もう、パソコンの設定はできてるからね。Mac でも。スイッチだったら配信できるから。まあそんなところで、ちょっとレジェンダリーフィッシング、買うのもありだね。まあなんかね、ゲーム、でも、違うんだよね、多分ね。俺、釣りが好きじゃなくて、ルアーを投げんのが好きなんだよね。わからんけど。ルアー投げ競争みたいな感じがあるな。だから、レジェンダリーフィッシング、ちょっと楽しめるかどうかわかんないんだけど。ちょっと買ってみてね、やってみるのが面白いかもしれませんね。釣り。もう、釣りと共に生きようかね。そこまでじゃないんだよね。そこまで、なんだろう。なんか詳しくもないしさ。詳しくもなっていかないし。ってのはいろいろある気はしますけどもね。ちょっと。次買うゲーム。特にね、スイッチで買おうかなって思ってるゲームないんで。あの、忍者ら、ね、前、おすすめてか紹介しましたけど。忍者らももうやってないですし、あともしやるとしたら、パソコン新しくね、買うから、パソコンゲームっていうのを今後少しやっていくかもしれないけどね、前に言ったクラフトピアとか。他にも、いくつか、その、ゲーム出るからさ、面白そうなゲームがさ、FPS みたいなのやらないんだけど、そういうなんか、でかい、ゼルダみたいなやつとかはちょっとやっていくと思うんで、あのオンライン、あの RPG みたいなさ、 MMORPG みたいなやつちょっとやっていくと思うんで、だからその時はちょっとね配信できたらいいななんて思ってますけども、まあ、あとはあれいらないよね、ワイプとかいらないよね。全然俺が映ってる意味ないもんね、あれね。だからあれはちょっともう消しちゃって普通に配信画面だけでね、やろうかなーとかって思ったりしますけどもね。リアクションとかもないしね、別にね。怖いゲームやるわけでもないし、ね。だから普通にゲームやっていくみたいな。楽しくね。俺が普通に楽しいと思えるゲームを普通に淡々とやっていくって。それでいいかなーって思ってます。まあ、そんな感じでございますかね。じゃあ、あとはですね、いただいているお便りなんだけど、ちょっと迷うね。このお便り、このお便りかな。 ちょっと違ったかな。うん、ちょっと違ったな。なんか、一個読もうかちょっと考えてたやつがあったんだけど、ちょっとやめますね。まあ、そんなわけで。ちょっとなんか、何のお便りだったんだよって思うかもしれないけど、ちょっと読めたら来週読みますね。うん、今週はちょっとやめときましょう。そんなわけで。ね、まあ、お時間もいいお時間来ましたからね。もう気がつけば、深夜ですよ。ど深夜。2時37分ですからね。何やってんだってね、話もありますが。まあ、今日はこの辺でというところで、来週は7月の27日の月曜日、またね、22時ぐらいからね、やっていきたいと思います。一応今回、前説2時間ぐらいやってたので、もしよかったら、ポッドキャストで聞いてる方はね、YouTube 版の方で、ライブ配信版っていうのがアップされてるので、それ聞いてもらうと前説、聞けますんで、2時間ぐらい喋ってるからね。まあまあ、楽しくっていうか、なんか、人生相談的な、パルさんこれからどうすんのみたいな、話とかもね、結構出てたので。まあもし、少し、ね、時間がある方なんかはね、前説、ちょっと聞いていただけたらなと思いますんで。あんまり良くない前説の回とかもあったりするけど、今日普通の前説だったからね、2時間、淡々とね、お話ししておりましたんで。よかったら、YouTube 版もね、少しチェックしていただけたらと思います。じゃあ、そんな感じでしょうか。まあ、ちょっと来週はね、ハローワーク行ったりとか。もうね、そうだよね、7月終わっちゃうもんね。早いもんでね。でも、7月終わっちゃうとか言いながらも、まだ仕事辞めてから、3週間なんだよね。まあ、早いと取るか、遅いと取るか、ちょっと難しいところではあるんだけど、俺の中では、まだ、なんだよね。まだ3週間か。って思うのよ。まあ、前がね、やっぱ9ヶ月ぐらい無職だったから、それ考えると、3週間とかってまだね、毛が生えたようなもんだから、なんでもないからね。うんこみたいなもんだから。まだあれなんだけど。それにしても、こんなに、何にもしてない3週間。まあ3週間じゃないか。まあ2週間。ね、名古屋旅行行ったからさ。名古屋旅行から帰ってきてって考えると、何にもしてなかったのは本当に2週間ぐらい。なんだけど。本当に何もしてないからね。先週の放送と今週の放送の内容だからさ。結局、パルさん何したのって。まあ、パソコン買うっていう購入ボタンを押したみたいなさぐらいしかしてないわけじゃない。なんだけどさ。いやーまあこういう時もあるよ。人間ね。ロングバケーション。あると思います。やっぱね、よく寝ないとダメだね。なんだかんだ寝てるわ。そしたら、メンタルも、肉体も、まあ、ちょっとずつ回復していくよね。寝ないとダメなんだなっていうのはある。だって仕事してる頃ってさ、2時3時に寝てさ、で6時半には目覚まし鳴ってるわけよ。起きる時間は別としてね。だから安眠できてるのは3時間とかさ、3時間半とかそんなもんだったから、やっぱそれじゃダメなんだよね人間ねって思うので、まあ8時間ぐらいはね、ちょっと寝れるように。まあ、一番いいのは俺の中で7時間半という、レム睡眠、ノンレム睡眠のね、バランスで考えて7時間半がいいのかなって思うんで。まあ、この後。まあ、私、どうなんでしょうか。すぐ寝れるかどうかわかりませんけどもね。漫画道読んじゃう気がするんですけども。まあ、読んでね、まあ、お昼ぐらいに起きて、まあ、ハローワークでも行こうかなと思っております。まあ、そんな感じでね、またちょっとこの一週間はね、ちょっとゆっくりと過ごして、8月からね、ちゃんとリスタートできるようにね、頑張っていきたいと思いますんで。もう、ね、ゆっくりと ちょっとします。ね。もう心も体もね、結構ボロボロだったんでね。それをね、ちょっと修復するためのね、月間にしたいと思います。7月はもうそんな感じ。ね、ゆっくりと、やっていきたいと思います。じゃあそんなわけで、ね、今日もね、長いお時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。